はい、おはようございます。
よくいらっしゃいました。昨日は私の64回目の誕生日、ありがとうございます。なんか中途半端ですね、64っていうのはね、なんかね、年寄りのようなそうでないような、まあ十分年寄りなんですけど、まあ、幸いなことに、この年まで、元気でね、こうして、働かせていただけるということ、本当に一緒に感謝したいと思います。また皆さんのねお祈りに心から感謝したいと思います。まだ人生折り返し点だとずっと言ってます。50ぐらいから言ってますからまだ折り返さないですけども、はい。先週はですね、あのクリスチャンが嫌いだって話をしたんですね。クリスチャンが嫌いだって話をしたんですけど、今ちょっと見えてしまいましたけど、でこのクリスチャンが嫌いだっていう YouTube の説教が、あの結構あの、まあ、バズってるってことじゃないんですけど、400回ぐらい、あの普通だいたい僕の説教は150とかね、行っても200ぐらいなんですけど、1週間でもう400ぐらい行ってまして、400万ならいいんですけどね、400回ぐらいじゃ全然大したことないんですけど、私の、まあ、あの虎視眈々とというか、私が狙っているのはですね、私の説教が1億再生ですね、されることを私は狙っております。はい、400ぐらいじゃ全然満足してないです。で先週はクリスチャンが嫌いだって話をしたんですけど、今週はクリスチャンが好きだという話をしたいと。これバランスを取らないとね、ただ嫌いだけじゃ、ね、あのクリスチャンが好きだという、でこうクリスチャンが好きだを先にやると手前味噌だからやらなかったんです。はい、クリスチャンが嫌いだと。で、まあ、先週なぜ嫌いかっていうと、まあ、偽善的だっていう話をしたんですね。なんかこう清く正しく美しく愛を説いてる割には、散々悪いことやってきたじゃないかと、ね、表面だけ取り繕ってその実はどうなんだというような、まあそういう、批判が寄せられても、まあ仕方がないなという感じはあるわけですけれども、一方で、この国ではね、あのクリスチャンというは、まあ、自らクリスチャンと言っている人もいるし、まあ、クリスチャンであるということが分かっている人たちの中に、本当にこの国にいろんないい影響を与えている人たちもおられるんですね。で、まあ、あのこれは昨日先週ね見せた、まあ、クリスチャンに対する、まあ、イメージということですけれども、まあ、いろんなイメージがあるんですけど、まあ、あのクリスチャンということでどうというか、まあ、クリスチャンだからということじゃないかもしれませんが、でもあの、まあ、いろいろ歴史をひも解いたり、また現代の人も含めてですね、クリスチャンで、いわゆる有名な人というか、この社会にいろいろ影響を与えた人たちのことをこう振り返ってみると、まあ、まんざらじゃないなという感じがするんですね。はい、で今日はそのまんざらじゃない人たちをいろいろリストアップして、見たいと思うんですね。まあ、皆さんもご存知の方も多いと思いますけど、初めてねそういう人の名前を聞くっていう方もあるかもしれませんが、ちょっとジャンル分けしてね、有名な日本人クリスチャンをジャンル分けしてお話をしたいと思うんですけど、まあ、今日はもしかしたら永久保存版かもしれません。まずですね、まあ、教育者ですね。でこれはあの、まあ、今度ゆっくりお話しますけども、特に明治のプロテスタント宣教が始まってから、あの日本の私塾教育を担ったのはキリスト教会なんですね。プロテスタント教会なんです。特に高等教育を担ったのはプロテスタント教会なので、まあ、教育者はねすごく多いんです。ですからあの、まあ、ここに挙げられている人たちは本当にごくごく一部ですけれども、まあ、有名なところでね、この新島城、新島八重夫妻ですね。であの、まあ、ご存知のように同志社大学の創立者ですね、新島城で、まあ、彼は牧師であって教育者であった人で、で奥さんの新島八重はあの NHK の大河ドラマでも描かれて、広島出身のね綾瀬はるかちゃんが見事に演じきってくれた、で新島八重は日本初の牧師夫人という、人で、まあ、あの女だてらに銃を担いで戦場に行ったというですね、会津出身の、ADHD っぽい感じの人でしたけど、まあ、彼女自身も教育者だし優れたあのご夫婦でしたね。 で、あの柳原忠夫という方は皆さんご存知かどうか分かりませんが、 東京大学の総長をした人ですけれども、あの、まあ、経済学者とか植民政策学者というような肩書きなんですけれども、まあ、この人がその影響を与えた、まあ、結局東大の総長だったので、そこで、まあ、彼のもとに学んだ人たちが、また優れたあの教育者となって、あるいはこの日本のいろんな経済、特にまあ経済学者だったので、その、まあ、今日本で経済学をやってる人の多くはこの柳原先生の影響を受けていると多分思います、はい、それぐらいの人ですね。で、他にもあのクリスチャンで東大の総長をやった人とか、まあ、さっきも言いましたけども、まあ、いわゆる教育者の人は大勢いるんですけども、まあ、今日はちょっとあの全部は紹介できないんですが、お医者さんですね。お医者さんもクリスチャンのお医者さんです。一番、まあ、古いところでは野口英世ですね。野口英世クリスチャンなんです、はい、知らなかったですか。野口英世ねクリスチャンですね。千円札の肖像にもなりましたけども、細菌学者で、まあ、明治の人ですかね、明治大正の人ですけども、それからあの甘えの構造っていう本で、有名になりました土井武雄先生ですね。この方も精神科医ですけども、クリスチャンですね。それから亡くなりましたけども日野原先生、まあ、これは皆様一目ご存じだと思いますけども、聖路加国際病院、今日聖路加を卒業した子が一人ここにおりますけど、ね、日野原滋賀先生は、まあ、クリスチャンとして、本当にあの日本の医学の中にねものすごく大きな功績のあった人ですね。それからあの亡くなりましたけど残念ながら中村哲さん、アフガニスタン支援でね、まあ、彼はあの土木技術者かと思われてる人多いんですけど、お医者さんなんですね。アフガニスタンで、灌漑のためにあの用水路を掘ってね、アフガニスタンの復興に努めた人ですね。まあ、他にもあのクリスチャンドクターたくさんおりますけども、それからちょっと経路の変わったところで作家ですね。作家、まあ、作家といえばやっぱり遠藤周作でしょうかね。遠藤周作カトリックの作家ですけれども、まあ、有名なあの沈黙は、映画、最近も映画になりましたけどもね、2回映画化されたんでしょうかね、海と毒薬とか深い川とか、まあ、有名な小説はたくさんありますけれども、まあ、彼は自らこうカトリック・クリスチャンだということをちゃんと表明して、その、まあ、信仰の土台の上に小説を書いた。だから小説家の中にはあのもちろんクリスチャンの方は大勢いると思うんですけど、それをこう言ってない人の方が結構多いんですね、うん、だ多分言うとあのその信仰がクリスチャンだということで、あのよなんかあの偏り見られるというような、そういう心配もあったんでしょうかね。 あまり表明してない方が多いです、まあ、遠藤周作はもうあの一番ドンとこう前に出してね、最後まで自分はあのカトリックのクリスチャンだということで、小説を書き切った人ですね。それから、まあ、プロテスタントでは三浦絢子さんね、これはまあ皆さんご存知で、皆さんも お読みになった小説たくさんあると思いますけれども、氷点とかね、潮狩峠ね、映画にもなりましたけれども、道ありきとかね、うちの教会図書にもね、三浦絢子さんの小説たくさん置いてありますけど、三浦絢子さん北海道の寒い寒い旭川の、本当におんぼろの お家の片隅で、全身病に侵されながら、これ以上ないというぐらい、静筆というかね、研ぎ澄まされた澄んだ文章の、だから私三浦絢子さんの小説読むと寒くなってくるんですよ。なんかその北海道の情景とか、やっぱ彼女の中のこう澄み切った気持ちっていうか、まあ、一方で非常にこう人間の罪とか弱さとかっていうことに厳しいんですけど、でも、まあ、あの潮狩峠に見られるようなね、この純粋さっていうか、これ以上ピュアな小説家はいないぐらいのピュアさでね、文章を書いてくださいました。であんまり知られてないんですけども、ひょっこりひょうたん島で有名な井上ひさしですね、文と糞とかキリキリ人とか、書いた彼もクリスチャンでやりました。過去形しちゃいけないのがまだ生きてるのかな、それから、画家とか漫画家とかですね、まあ、漫画家で一番有名なのは長谷川町子さんですね、 まあ、後でも話しますけれども、朝ドラでも描かれて、長谷川町子さんはクリスチャンで、非常に、まあ、お母さんがね、熱心なクリスチャンで、まあ、クリスチャン一家で育ったんですけども、まあ、サザエさんとか一丸ばあさんとかね、ちょっとこう拗ねたような、でも日本初のね漫画家、女性漫画家ですね。で、星野富弘さんは、まあ、今も描き続けてますかね、口に加え全身ね、怪我をして、全身が動かなくなったんだけれども、口で加えて、その時から初めて絵を描き始めたんですね。もともと別に画家であったわけじゃないんだけども、そう動けなくなってから絵を描き始めて、絵と詩ですね、まあ、滋賀集っていうんでしょうかね。で、カレンダーにもなっていて、毎年もカレンダーの上位ですよね。だから富弘さんが、クリスチャンだということを知らない方も多いと思いますけど、やっぱり彼の絵と詩に慰められている日本人はとても多いんじゃないでしょうかね。皆さんのお家にもかかってますかね、富弘さんの、それから小磯良平って、まあ、皆さんご存知ですかね、有名な画家。それから岸田劉生とかですね。で、岸田劉生はこの絵を描いた人です。これ見たら、ああこの絵みんな知っとるわって感じですよね。これ自分の娘なんですよね。もうちょっと綺麗に描いてやれやと思うんだけど、岸田劉生にはまあこれが可愛くてしょうがない娘として写ってるんですけど、ものすごく個性的なので、みんなのこう脳に焼き付けられる絵ですよね。で、岸田劉生のお父さんがですね、岸田銀行という人で、クリスチャン実業家として、まあ、有名だった人なんですね。で、劉生も若い頃は多分牧師になるか画家になるかみたいなことを悩んだっていうようなことを聞いてますけれども、クリスチャンの画家でありました。まあ、他にも芸術家の方おられます。今日は挙げてないんですけど、音楽家の方にもね、日本人の音楽家の方にもクリスチャンおられますけれども、それからですね、外交官ですね、外交官、二戸稲造はやっぱり外せませんね、お札になりましたから、はい。二戸稲造は札幌農学校の2期生です。うちで後でお話します内村鑑三の同期生ですね。で、彼は農学者であるし教育者であるし、で、国際連盟の事務次長も務めた人ですね。で、まあ彼が書いた武士道という本がね、これはいろんな国の言葉に訳されて、日本人を世界に紹介する役割も果たした人ですね。それから杉原千畝という人はご存知でしょうかね。映画にもなりました。私も映画見に行きましたけども、外交官で、かつて第二次世界大戦の時にナチスの虐殺からユダヤ人を助けた人なんですね。本当に彼の功績によってかなり多くのね、ユダヤ人が救われるんですけど、映画の中で杉原千畝のキリスト教職ってどれぐらい描かれたかちょっとあんま覚えてないんですけどね、もちろんクリスチャンですね。それから最近ではね、緒方貞子さん、はい、国連の難民高等弁務官を務めた人で、時々マスコミにも顔を出してましたけども、まあ、政治学者で、まあ、彼女もクリスチャンである。だからね、こう世界に結構名の通った人たちもいらっしゃるんですね。それからですね、福祉分野ですね、まあ、これは当然といえば当然なんですね。この信仰を持って、まあ、愛の教えを受けた人が愛の行いとして福祉を志すというのは当然といえば当然ですけども、まあ、有名なところでは香川豊彦、ご存知ですかね、香川豊彦。彼はですね、ノーベル平和賞の候補にね、3、4回なってるんですよ。非常にこの、まあ、彼は世界に知られた人です。で、神戸の新川というところでしょうかね、こう貧しい貧民窟で、彼はそこにわざわざそこで住んで、そして、その人たちを助けて、で、あまりにも衛生状態が悪いので、その病気がうつってですね、なんか目を片目失明したのかな。それでも彼はそこに住み続けて、貧民窟の聖者と呼ばれた人でした。香川豊彦の本は多分下にもあったんじゃないかと思うんですけど、社会運動家として知られた人ですね。それから長谷川保、広島の人はあんまり知らないんですけど、静岡の人は長谷川保を知らない人は多分いないと思いますね。 精霊グループというですね、精霊病院とか精霊、今はもう精霊と名前についてもの、この聖なる奴隷とかですね、聖なる奴隷と書いて精霊と呼ぶんですけども、この人の自伝も教会の図書にありますけども、最初は多分クリーニングからかなんか始めて、でも医療とか福祉とかいろんな領域にどんどんどんどんこう広げていって、彼は衆議院議員も務めた人ですね。で、広島の、サムエル幼稚園とかね、ゆうゆうとかありますよね、あれのを始めた先生も実は長谷川保から学んだという自らおっしゃってました、はい、だから日本のそういう福祉分野で働いている人たちは長谷川保の影響をすごく受けているわけですね。それからですね、ちょっと変わったところで、NHK の朝ドラの主人公、はい、朝ドラの主人公にね、クリスチャンが描かれていることが多いんですよ、はい、まあ、さっき言いましたけどね、長谷川真知子ね、マー姉ちゃんっていう、覚えてますかね、マー姉ちゃん、何年ぐらいかちょっと覚えてないんですけど、日本人初の女性漫画家として描かれてました。主人公は誰だったんですかね、目のギョロッとしたですか、はい、調べてください、はい、それから花子とアンですね、村岡花子さん、はい、今この花子とアンの主人公をやった人、今大河をやってる人ですかね、はい、彼女は翻訳家でね、で児童文学者でもあって、赤毛のアンを訳したことで有名ですけど、フランダースの犬とか、その有名な小説をたくさん日本に紹介した人ですね。で、ラジオのおばさんみたいなのをね、ずっとされてたこともあって、まあ、かつてはすごく日本の人たちに知られた存在でありました。それからですね、広岡麻子さん、朝が来たというね、これも割と最近ですかね、京都の、確か京都ですかね、大阪関西の方のなんか老舗の娘さんだった人ですけども、まあ大体朝ドラで描かれる人っていうのは ADHD 系です、みんなね、落ち着きがなくて、とにかくもうやる気ばっかり先行してみたいな感じの人が多いですけど、まあ広岡麻子さんもそうですが、まあ、彼女は実業家として、大同生命を、創業したり、それから日本女子大の創設者でもあるんですね。実業家でもあったし教育者でもあった。で、まあ、広岡さん、麻子さん、麻子さんばっかりじゃないですけど、明治のいわゆる偉人と言われる人ってなんか産業もやってるし教育もやってるし、まあ、いろんなことにこう手を出してるというかね、いろんなところにこう影響を与えてる人が多いですけど、まあ、彼女は女性としてはもうこれその功績はね、非常に大きなものがあったと思います。それから広島関連だとマッサンですね、竹鶴酒造の息子さんだった竹鶴正隆と妻の奥さんリタが、日華ウイスキーを創業するというあの話ですね、で、まあ、これはリタさんがクリスチャンで、まあ、映画の中でも描かれてました、テレビの中で描かれてましたけども、クリスチャンだったんですけど、ご主人の正隆さんも晩年クリスチャンになって、まあ、夫婦で力を合わせてね、日本にウイスキーを持ち込んだというそのお話だったんですけど、結構ね NHK は好きなんですよこういう、はい、そう、このプロデューサーの中にクリスチャンの人がいるんじゃないか、あるいはまあそのクリスチャンだったら多分そんなに悪い話で出てこないから描きやすいというのもあるかもしれないんですけど、まあ、そういうようなね人たちがおります。それからですね、実業家ですね、まあ、今の、まあ、広岡さんもそうですけれども、まあ、男性の方ですけれども、まあ、有名な井深勝、ソニーの創業者ですね、ソニーの森田昭夫さんと共にソニーを創業した、まあ、今なんかちょっとソニーもそれほどでもないですけど、かつてはねもう世界のソニーだったんですけども、井深勝さんはクリスチャンで、ありました。それから黒猫大和の生みの親である小倉正夫さんという人ですね。でこの人はお父さんがヤマト運輸という会社をやってた、確か、小倉の方でしたかね、九州の方で、で2代目の社長になって、その彼が初めて宅急便というのを生み出したんです。そ それまでは小さな運送屋だったんだけれども、宅急便というこの今は当たり前ですよね。今は個別に、昔はあんなのなかったんですよ。あの郵便局の小包しかなかったんです、うん、それがこの運送業者が個別に荷物を預かって送ると、しかも取りに行ってみたいなことを発明っていうかね、まさにこう発案して、大和運輸を今の大きな会社にした人で、小倉正夫さんも熱心なクリスチャンでありました。それから森永太一郎、ちょっと時代が前後してますけど、森永製菓の創業者です、はい、森永製菓ね、森永といえば何ですか、キャラメル、エンゼルのマークスですね、はい、クリスチャンだったんです、森永太一郎さん。ですからエンゼルパイとか、ね、そういうね、まあ、お菓子の中に若干キリスト教色を入れてますけども、はい、クリスチャンでありました。それからですね、山崎製パンの社長さん、飯島信弘さんっていう人ですけど、3代目の社長ですけれども、まあ、それまでも小さなパン屋さんだったんですけどね、これを一気にこう1兆円企業に成長させた人で、で今も飯島さん、信弘さん社長なんですか、変わりました、今も信弘さん社長かな。で息子さんたちもクリスチャンで、ホーリネス教団のクリスチャンですね、非常に熱心なクリスチャンで、いろいろ教会の今もいろんな形で貢献しておられる方です。一度お会いしたいなと思ってるんですけど、なんかゴルフが好きらしいんで、広島にもう来た私の今のゴルフ友達の、大島先生がなんか年に1回ここに呼ばれてゴルフやらしいんですよ。で僕も呼んでくれんかと言ってるんですけどね、まだ声がかからないんですけど、はい、それから資生堂の、はい、これを外せないですね、竹山さんが働いてらっしゃる資生堂の、池田森雄さん、社長ですけれども、彼は進学校卒業生ですね、進学校卒業して東進大かなを卒業して牧師になろうか、実業家になろうかということで、資生堂に入社して、まあ、いろいろあったらしいんですけど、で資生堂に入って後に今社長、現社長ではないですかね、池田森雄さん、亡くなったんですかね、はい、クリスチャンの実業家でありました。で他にも結構おられるみたいですね、この近代日本のクリスチャン経営者たちっていう本が、薄っぺらい本ですけど命の言葉社から出てまして、これ後で教会の図書に置いておきますので、これちょっとまあ古い人が多いですけど、まあ、今私が挙げたような人も挙げてますけども、他にも結構日本の実業界クリスチャン多いなと思って、まあ、ご近所では岡山のね、倉敷の、大原孫三郎さん、クラボを作ってね、クラレを作った、大原美術館の大原さんもちろんクリスチャンですし、中村屋のね、社長さんとか、ライオンの社長さんとか、グンゼの社長さんとか、創業者ですね、ライオンの創業者、グンゼの創業者もクリスチャンらしいです。だから日本のこう実業界にすごく、まあ、クリスチャン影響を与えているようですね。で、この後はちょっと個別ですけど、まあ、やっぱりこの人を挙げないわけにいけないです。内村鑑三ですね、切手になってます。あれは本当の切手です、はい、古いですけど切手になるぐらい、かつて日本では有名な人でした。で、さっきも言いましたけども、もともとはクラークがいた札幌農学校の2期生で、彼が内村鑑三や新渡戸稲造が入った時にはもうクラークは帰国してたんです。クラークさんってね1年いなかったらしいんですよ、うん、でもものすごい影響を与えて残した人ですけども、で新渡戸稲造ともに入信して卒業後、まあ、いろんなことあったんですけどアメリカに留学して、で帰ってきて、現、第一高等中学校現東京大学の教学部で教鞭を取ってたんですけども、その時に彼が教育勅語に対して祭礼敬礼をしなかったんですね。 当時も教育直後は天皇陛下のお言葉ということで再敬礼しなきゃいけなかった、ね、今ちょっとどっかの市長さんかなんかがこれをいたずらに引用して揉めてますけどね、はい、教育直後をもとに日本は戦争に突っ走ってたのでやっぱりどう考えても引用しちゃいかんと思いますけど、でもこの内村鑑三は本来教育直後が読まれた後再敬礼しなきゃいけない、90度再敬礼、でも再敬礼しなかったんです。無視したとか蹴っ飛ばしたじゃないみたいなんですけども、でも当時は再敬礼しなかったというだけでもう大変大きな問題で、で第一高等学校クビになりまして、でもう全国紙に載りました、はい、で不敬事件、敬わなかったですね。なんとあの第一高等学校の教員が教育直後に再敬礼をしなかったというですね、全国ニュースになったんですよ、うん、それで有名になったというわけじゃないんですけど、それも彼を有名にした、非常に、教育者として、優秀な人でもあったので余計だったかもしれませんけれども、その後彼は教育畑を離れて、宗教家として生きるんですね、思想家として生きるんですけれども、内村鑑三のもう一つの、功績というかこの日本に残した足跡としては、いわゆる無教会派というグループを作ったんですね。無教会派という、教会なんですけど、でも牧師とか宣教師がいないんですよ。どうもね、内村鑑三は牧師にあんまりいいことがなかったみたいです。なんか揉めたりとか、ね、嫌いだったんですね。で無教会派というグループ、今も無教会派ありますから、で無教会派、広島でもね無教会派のグループはあるんですけれども、で聖書の研究という機関誌をもうとにかく死ぬ間際まで書いたんじゃないですかね、内村鑑三をずっと書き続けて、そこで彼の言いたかったことをずっとこう述べ続けました、はい、で内村鑑三を有名にしたことの一つの中に、だから有名ということじゃないですけれども、彼の墓誌にね、お墓に刻まれている言葉でもあるんですが、I for Japan, Japan for the world, the world for Christ and all for God とですね、私は日本のために、日本は世界のために、世界はキリストのために、そして全ては神のためにというですね、この言葉が墓誌に刻まれて、で2つの J って言いながら C じゃないかっていう感じですけどね、ジーザスじゃないのかっていう感じですが、生前から彼は2つの J を常に言ってたんです。ジーザスとジャパン、ジーザス、私はジャパンを愛すると。だからある意味ね、ちょっと国粋的って言われた時もあったんですよ。教育直後不敬事件を起こしながらも彼はすごく日本を愛した。でもその日本にはジーザスが必要だということを終生言い続けた人なんですね。日本人は素晴らしい民族だと、その素晴らしい民族にジーザスがいたらもう最強なんだと、世界最強なんだということを言い続けた人です。で、2つの J というですね、その熱い思いが今も残り続けているとは思いますけれども、で、ここから先はですね、ちょっとどうかなっていう話なんですけど、ウルトラマン、っていう感じですよね。実はですね、ウルトラマン作った人がクリスチャンなんです。はい、円谷英二さんと、そして市川森一って呼ぶのかな、新一さんか森一さんですかね、が二人ともクリスチャン。はい、でこれは本当の話です。で、ウルトラマンとキリスト教イエス様との関係があると、この二人が言ったとか記録、そういう記録は一切ないんです。なので確証はないんですけど、ウルトラマンとイエス・キリストはそっくりなんです、そもそも人類を救うためにやってきた救世主ですか、ウルトラマン。そうでしょ、人間を救うために、しかもね、光の国からやってきてるんです。 M78 星雲なんですけど、ウルトラマンの歌、光の国から僕らのために聞いたぞ我らのウルトラマンって覚えてます、 僕ね記憶力は悪いんですけど歌は覚えてるんですよ、光の国からって言ってるんです、で悪を退治するんです。怪獣を、悪いやつをやっつける。だから まるでこのイエス・キリスト、救世主であったイエス・キリスト、人となられたキリスト、ね、それを連想させますね。そしてね、何と言ってもね、ウルトラマンの必殺技知ってますか皆さん。スペシウム光線、どういう格好ですか。十字架ですよ、十字架から光が出るんです。しかも若干ひざむずいてるんですね。まあで、イエス様と関係してるか十字架と関係してるかと言われれば、まあ、分からないんですけど、でもあの、ね、すごく似てるんですね、十字から放たれる必殺技、ね、まさにそう見るとなんかウルトラマンがイエス様のように見えてきますけど、まあ、あのでもものすごい影響を与えてますね。ものすごい影響を与えてる、この救い主がやってきて助けるっていうそのストーリーは、まあだからやっぱりあの津村さんと市川さんがクリスチャンであったということと無関係じゃないと、ね、最後アンパンマン、ね、アンパンマン、来年の朝ドラになるそうですね。柳瀬隆さんの、まあ、奥さんが主人公らしいですけども、でただですね、柳瀬隆がクリスチャンかということについては確証はないんです。はい、もうクリスチャンだというふうに皆さんは言ってらっしゃいますけど、私が少なくともネットで調べた範囲においては、噂らしいです。熱心な仏教徒だったんじゃないかという説もある。ただあのクリスチャンであったという説は非常に濃厚です。濃厚ですけど、あの私は答えを見つけられませんでした。ただですね、アンパンマンはどう見てもイエス様です、アンパンマンで描かれるのは自己愛なんですね。自己犠牲、自己犠牲の愛です。自分の顔を飢えた人に分け与えるんです。困った人に自分の顔を取って、要するに自己犠牲だ。自分を犠牲にして誰かを助ける、命のパンですから。イエス様は命のパンって言われたでしょ。だからこれね、イエス様のストーリーが柳瀬隆に影響を与えたんじゃないかなと、まあ、多くの人は思ってる。で中にあのネットを見るとカトリックの神父さんかなんかがもうそうだと限定して書いてますけど、そうだと限定しちゃいけないと思うんですけど、私もそうだとは限定しませんが、ただ非常にね、そのイエス様の姿に似ているところはありますね、で日本の子供は一人残らずアンパンマンで育ってます。はい、もうね、子供アンパンマンを通過しない子供はいないです。みんな小さい頃はアンパンマン、アンパンマン。うちの坊主たちもずっとアンパンマンです。私も何十回何百回もアンパンマンの絵本を読ませられました。はい、アンパンマン、バイキンマンね、ドキンちゃん。なんかね、あのアンパンマンとキリスト教をむちゃくちゃ結びつけようとする人はない、あのいろいろ言うんですよ。あのジャムおじさんが父なる神様だとかね、なんか言うんですけど、まあ、全然そんな関係ないと思うんですけど、でバイキンマンね、でいろんななんとかマンがで、食パンマンとかメロンパンナちゃんとかね、鉄火のマキちゃんとか出てくるんですけどね、あの名前も付け方もなかなかいいですね。でもね、アンパンマンはね、あの悪いやつを退治しないんですよ実は、博愛精神なんですね。助けるんですよね。で私はこの、まあ、なんで最後にアンパンマンを持ってきたかというと、日本の子供たちはみんなアンパンマンで育ってるんですね。つまり日本の子供たちはみんなキリストの愛を知ってるんです、イエス様の説明するのにアンパンマンの話をすればいいんです。イエス様ってどんな人か分かる？いや分かんない。アンパンマンのような人だよ、自分の命を捧げてくれた、命のパンだとした、あそう一発で分かる。でもなぜじゃあアンパンマンがこの国の子供たち の人気、まあ世界でも今ね知られてますけれども、やっぱりそれは人間の中に求めてるものなんですよね。この本当の愛を求める気持ち、それがアンパンマンを生み出してるし、そしてさっきのウルトラマンはこの世界を助けに来てほしいという人間の願望ですよね、救い主願望、それがウルトラマンを生み出してる。まあアメリカだったらそれがスーパーマンになったりするわけですけど、だからその犠牲の愛というかな、こう与える愛というか、で、まあ、先ほどいろんなリストで挙げましたけど、実業家にしてもお医者さんにしても福祉家にしてもですね、まあ、彼らがなぜその日本の人たちに強い影響を与え、また人々に愛されたかというと、まあ、一様に自分を犠牲にして捧げるという気持ちなんですね。ただただがめつく金を儲けようと思って成功した実業家いないんですよ。みんなやっぱりこう、まあ、聖書の精神に基づいて、働き、聖書の精神に基づいて人々に奉仕していく、やっぱそこにはやっぱキリストの愛が土台にある。つまりやっぱりこの国の人たちはクリスチャンが好きなんです。クリスチャンを必要としてるんです。でもね、こんなクリスチャンが好きなんです。クリスチャンだから好きなんじゃないです。こんなクリスチャンが好きなんです。それはこの教会のテーマ聖句である受けるよりは与える方が幸いであるとイエス様が言われたその言葉、ね、なぜクリスチャンが疲れるか、なぜクリスチャンが人々に影響を与えることができるか、それは受けるより与える方が幸いであるという言葉を実行しているからです。自らの欲得で動かない、いやむしろ自らを犠牲にしていく、それは本当の信仰がなかったらできないことですから。そうじゃないですか、ね、この世界は儲けてなんぼ、稼いでなんぼ、ね、いい思いしてなんぼなわけですよ。でも私たちはそうじゃない。イエス・キリストの弟子として、キリストは全くその逆の人生を歩まれた、その歩みに私たちは従おうとしてるわけだから、受けるよりは与える方が幸いだというその御言葉を実行していく。ゆえに、クリスチャンは好かれるんだと思うんです。もしそれを実行していけばね。まあアンパンマンのデザインに、イエス様が関与しているかどうか、もう柳瀬さん亡くなったんですかね、聞けないのが残念ですね。聞きたかった。あと円谷さんにも聞きたかったですね。はい。いやそうだ、あのスペシウム光線はね十字架なんだよって言ってほしかったですけど、まあそれは分からないところですけども、ということで私たちも、愛されるね、クリスチャンになりたいと思います。お祈りしましょう。天のお父様、今日はこの国にさまざまな影響を与えた、本当に愛されたクリスチャンたちを皆さんに紹介いたしました。彼らは信仰のゆえに自らを犠牲にしても、あるいは神様あなたを中心として生きたことによって多くの良い影響をこの国に残していきました。私たちも一人のクリスチャンとして、もちろん大したことはできませんけれども、受けるよりは与える方が幸いであるというこのイエス様の御言葉を実行するものとして、どうぞ私たちの周りにいる人たちに、本当にクリスチャンは素晴らしいねと、クリスチャンであることはあなたがクリスチャンでいてくれてよかったと言われるようなクリスチャンになって、この福音の素晴らしさを伝えるものとしてくださいますように心からお願いをいたします。イエス様の名前によってお祈りをいたします。アメン。はい、どうぞご起立ください。 仰ぎ恋願わくは、我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、豊かに一人一人にありますように。アーメン。今日はようこそおいでくださいました。どうぞお座りください。今からねバザーということで、どうぞ皆さん楽しんでお帰りください。